ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第57回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近ですね、よく耳にする、アクティブラーニング、
アクティブラーニング
ありますよね。
今アクティブって言いました。
あ、いえすいません、はい、アクティブラーニング、
はい、
で、今回はですね、アクティブラーニングを、掘り下げて、でなおかつ、自宅で取り入れるにはどうしたらいいかについて伺っていきたいと思うんですけども、そもそもアクティブラーニングって何ですか、
まだ市民権を得てないですよね、この言葉ね。
よく聞くんですけど、説明してって言われると、ちょっとまだよくわからないですね、
文科省がアクティブラーニングだって言って旗を掲げたので、小中学校が、アクティブラーニング式の授業を導入っていう方向で今進んでるところがありますよね。
そうですね。
なので、中学校の説明会なんかに参加すると、我が校ではアクティブラーニングとか、アクティブラーニングっていうワードが説明会でもよく出てくるのが、去年ぐらいから、起こるようになってきたと思うんですね。でも、一般の人たち、お父さんお母さんはクエスチョンマークだと思うんですよね。
そうですね。
塾でもね、アクティブラーニングをこう導入するようになところってちょこちょこっと出てきてる、時代はアクティブラーニングです、はい、そもそもなんぞや
ですね。そうですね、はい、
これはですね、すっごく簡単に言うと、双方向性の授業っていうことなんですよ。
それは先生と生徒がですか。
じゃあ分かりやすくするために比較をしましょう、はい、今までの授業は先生がいて生徒がいたとしますよ、先生が一方的にお話しして伝える授業、子供は受けるだけ、これが今までの授業だとすると、アクティブラーニングはこれが単一の方向じゃなくて双方向性、だからお互いがやり取りをする、言葉を交わすっていう授業なんですよ、一方通行ではないっていうこと。わかりました。
なんか、なんだろう、学校の授業見ていても、先生がこれどう思うとかって言った時に発表するじゃないですか、それはアクティブラーニングになってるではない。
なるほどね。
なんだろう、なんか見ていてそれはアクティブラーニングなのか、ただ発表しているだけなのか、よくわからないんですよね、
アクティブラーニングっていう言葉も非常にこう広義な意味があるので、今奈良さんが、おっしゃられた通り、それもそうじゃないのかって言ったら多分そうだと思うんですよ。で、多分、それをもっと、頻繁に、その1時間の教室授業の中でも数を起こすとか、もっとたくさんの人数がそういう思考になるように持っていく手法だったりすると思うんですよね、そう捉えた方がいいかもしれないですね。
そうですね、やっぱり学校の授業を見ていて、参加しているなっていうこと、ただこう聞いてるなっていうこと、分かれてはいると思うんですよ、でもそういうクラス全体がこう参加するぞっていうか、自分も意見を言うよっていうような、雰囲気に持っていけたら、みんながお互いにいろんな学びになっていいなと思いますよね、
そうですよね、そのための手法が、代表的なものが小分けするんですね。学びなんかの勉強法で小分けチャンク化なんて話をたびたびしますけども、クラスを小分け化するんですよね、少人数にして、3人とか4人とかっていうグループ、そうすると、意見が出やすくなるんですよね、でもそういった手法を取る方もいらっしゃると思うんですけど、
それで
うちの塾も導入しますか、
してますか。そこで発表する、お互いの意見を言い合う、これがアクティブラーニングと捉えていいですか。
それももちろんそうですよね、
で、結局アクティブラーニングを取り入れることによって、その先どうしたいんですかっていうところはどうなるんですか。
そうなんですよね、何のためにやってるのかっていうと、その方が、覚えがいいとか定着しやすい、要は脳トレになるっていうことなんですよね、 一方通行だとどうしても眠くなってしまうとか、意識が途中で飛んでしまうとか、受け側がね、
はい、
そうなりがちなんだけど、はい、双方向性の授業にすることによって、そうならないように防止できるっていうところもあるんですよね。なので、理解力を高めやすいっていうところがあるんですよね。
なるほど。そう思うとですね、
はい、
私も中学生の頃、
はい、
社会科の授業 で、
社会科の授業であ
の頃はですね、先生がいつも黒板に、
うん、
あの例えばこの時代はなぜこういうふうな戦争が起こったのかとかっていう、うん、そういうね、あの、うん、クエスチョンを書くわけですよ、うん、そうすると、まあ、ある程度、
うん、
時代背景などを勉強した後、はい、グループになっていって、
うん、
で4人グループで、
うん、
こうなぜそうなったのかを、
うん、
昔は OHP シートっていうんですか、
うんうんうん、
それに書いて、誰かが発表しなくてはいけないっていう授業だったんですよ、
うん、
なので、
うん、
あの何か答えを出さなければいけない、うん、この時間内にっていうことですごく真剣に考えて、
う
ん、であのテストの時なんかもですね、うん、その情景が思い浮かんで、うん、やっぱり定着してたかもしれないって今思い出したんですよね。
それアクティブラーニングですね。
してましたね。
先生進んでるな。
やってましたね。それをだからこう色ペンを使ってですね、 OHP に写さ、はい、出されるので、うん、それをなんかこう書くのが楽しくて、
うん、
これでいいかとかっていう感じの話をして、う
ん、アクティブラーニング
やってました、うん、あでもその頃は全くそんなアクティブラーニングをしているっていうことに気がついていないので、うん、ただだから社会の授業っていうのは、
うん、
なんかちょっとワクワク、
うん
うん、なんかただ聞いてるだけの授業とは違うっていう雰囲気があるなっていうのをその頃もちょっと感じてたのかなって今思い出しましたけれども
、なるほど、はい、
確かにその方が身につくと思いますよね、
うん、でアクティブラーニングって、うん、一つ一ついろいろね、あのやり方、うん、手法を見ていくと、
はい、
ほとんどが脳科学とか認知心理学にかなったやり方をしてるんですよ、うん、
はい、
うん、例えば、自分が理解したものをまだ理解していない人に教えてあげる、
はい、
これもアクティブラーニングなんですが、
はい、
教えてあげることによって自分の、自分がインプットしたものをアウトプットすることになるわけなので、インプットとアウトプットの連携って語ったこともありますよね、
はい、
でそれをすることによって脳への定着が図られるわけなんですよね、
うんうん、
で今の奈々さんの言う通りなんですけれども、うん、
はい、
もう脳科学なんですよね、
はい、
うん、実は脳科学だったって。
なるほど。今はもうそういったことが、うん、脳科学的にも証明されているっていうことなんですよね。
うんう
ん、で、先ほどの質問に戻りますけれども、
うん、
こういったものを、はい、やっぱり塾ではできると思うんですけれども、
うん、
家庭におけるやり方っていうのは何かありますか？
うん、いろいろあると思うんですよね。例えばこれから夏休みを迎えるじゃないですか、
はい、
夏休みどこか旅行行くときに、
うん、
子ども主体にこう計画を立てさせるとか、
ああはい、
うん、これでもアクティブラーニングですよ、
うん、
あとはやっぱりよく言いますが声かけですよね、家庭での会話、はい、もうこれを質問中心にする
はい、
うん、
質問中心、
うん、はあ、ね、福島式の国語の教材でも有名な福島先生もよく、ね、おっしゃってますけども、うん、比べたらどうなるのかとか、今のお話、今日の学校の出来事、それ他のものと比べたら、どんだけすごいのとか、どんだけイケてる話なのとか、でそもそもその出来事が起きたのはどうしてかとかっていう質問とかね、辿っていくとかね、
へ、
うん、で今回のその事件を他のものに言い換えたらそれは何になるのか
面白いですね、
っていう質問、
うんうん、
ね、それだけでも子供は考えますよね、
はい、
アクティブラーニングですよね、
そ
こっちが答えを一方的に言うのではなくて子供から引き出す、引き出すっていうことで、
へ、
だから質問中心の会話でもうアクティブラーニングは十分成り立つっていうか、もうバッチリです。
なるほど。今のもう一度ちょっと繰り返していいですか、
はい、
質問中心で、
はい、
比べてみたり、
はい、
どうしてそうなったかをたどってみたり、
はい、
もう一つ何でしたっけ、
比べる、たどる、言い換える、
あ、言い換える、ね、
別のものに言い換えたらどうなる、よくね、なんだこうお話のビジネスセミナーとかビジネス向けのお話セミナーって言われたか、
は
い、というところでお話し方講座なんかでも例え話を入れようって話がよく出てきますが、
はい、
これもそうですよね、アクティブラーニングじゃないですか、伝わりやすいっていうか、
はい、なるほど、
頭使いますからね、
わ、ね、かりました、
会話中心です、
ちょっとその辺を意識して
アクティブラーニング家庭で使います、はい。
そうですね、はい、取り入れてみたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。今回はアクティブラーニングについてお届けいたしました。またべカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。